お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
連邦政府による世界初のソーシャルメディア禁止令の執行から1ヶ月が過ぎました。この1ヶ月はちょうど子どもたちのサマーホリデーと重なりました。政府ソーシャルメディア専門家、対象となる子どもたちの間でこのソーシャルメディア禁止令の効果について意見が分かれています。ソーシャルメディアへのアクセスが減少、または全くない状況で子どもたちはどのようにホリデーを過ごしたのでしょうか。
I'm still on Snapchat, but I was banned from Instagram and TikTok.
Through the social media ban, I have only been banned off of Snapchat.
子どもたちによってソーシャルメディアへのアクセス状況は異なるようです。そんな中、サマーホリデーを彼らはどのように過ごしているのでしょうか。アニカ・ウェルズ通信省は、若者にソーシャルメディア以外の新しいアクティビティを見つけるよう話します。子どもたちはサマーホリデーを兄弟姉妹、親と一緒に現実世界で過ごすことができます。スケートボード、文章を書くこと、読書、アート、音楽など、それが何であれ、スクリーンの外でできることです。ウェルズ通信省でした。政府によると、オーストラリアには8歳から15歳まで250万人の若者がいるとしています。多くの子どもたちは複数のソーシャルメディアを使用しています。政府によれば、これまでにおよそ470万アカウントが無効化、削除、または制限されていると発表しています。ソーシャルメディアへのアクセスが減ったりなくなったりした今、10代の若者たちはホリデーをどのように過ごしているのでしょうか。シドニー北部のスカウトホールで聞いています。15歳ザラさん、アートが好きです。絵を描くことに集中する時間が増えました。15歳ゾーイさん、例えば今日は午後に友達とビーチに行く予定です。現実にスマホなしで友達といろいろなことをするのは間違いないです。15歳トラビスさん、最近ニュージーランドへキャンプに行きました。みんな外に出て交流してました。携帯電話を見ていないのでもっと楽しかったです。16歳のマディさんは禁止令の対象ではありませんが、変化に気づき始めています。みんなが前よりずっとおしゃべりになっています。スマホをチェックしたり縛られることが減ったと思います。それにビーチやお店などいろんなところに出かけることも増えました。オンラインやインスタグラムで話すよりも直接会って話す方が楽な気がします。マディさんでした。 E-Safety Commission による2020年の調査によると、10代の若者は平均して1週間に約 14.4 時間をオンラインで過ごしているとしています。最も人気のあるプラットフォームは Snapchat、YouTube、Instagram、Facebook となっています。政府はこの禁止措置は若者が有害なコンテンツに触れる機会を最小限にし、心身の健康を向上させることを目的にしているとしています。禁止令執行から1ヶ月が経ちましたが、周りの大人たちは子どもたちの行動や習慣、精神状態の変化に気づいているでしょうか。14歳のトラビスさんの母親、サリーさんです。素晴らしい変化です。彼はニュージーランドの大きなスカウトキャンプから帰ってきたところです。以前も同じキャンプに参加していました。その時は彼からのメッセージがかなりたくさんあったのに、今はまだ生きてる、生きてる証拠が欲しいという感じでした。子どもたちが携帯電話をいじっていなかったということであれば本当にいいことです。サリーさんでした。ある研究ではソーシャルメディアが若者の心身に有害であると示されています。 E-Safety Commission が2025年7月にデジタル機器の使用とリスク、10歳から15歳のオンラインプラットフォームの利用と題する報告書を発表しました。これによると、オーストラリアではこの年齢層の児童の半数以上がネットいじめを経験していることが明らかになっています。またおよそ4人に1人の子どもがソーシャルメディア上で同意のない追跡、監視、嫌がらせを経験しています。 また、ほぼ同数の子どもがオンラインで性的嫌がらせを経験していることも判明しました。キッズヘルプラインのバーチャルサービス責任者、トニー・フィッツジェラルド氏が次のように話します。いじめであるか、有害コンテンツへの露出であるかどうかはともかく、常にソーシャルメディアに接続している、常に利用しなければならないというプレッシャーは、彼らの精神衛生に悪影響を及ぼしています。彼らは常にそうしたコンテンツにさらされるからです。彼らは常にそうした良くない行動、侮辱、嘲笑、いじめ行為にさらされているのです。フィッツジェラルド氏でした。これに同意する若者もいます。私のソーシャルメディアの基準はとても高くなったと思います。16歳になり、完全な大人としての基準がわかることは、物事の見方を変えることでとても良かったです。マディさんでした。しかし、最近の研究では、ソーシャルメディアと若者の精神的健康の関係は、より微妙であることを示しています。アメリカ医師会小児科学会による研究では、イヤー4からイヤー12までの10万人を超えるオーストラリアの子どもを対象に、3年間のデータが分析されています。調査の結果、ソーシャルメディアを中程度に使用していると回答している若者は、全く使用していない、または最も頻繁に使用しているという若者に比べて、最も幸福度が高いことが分かりました。14歳のアラナさんは、オンラインで維持してきたコミュニティや友情を失うことを心配しています。海外の友達やスカウトキャンプで築いたつながりを失うのは辛いです。もう彼らと連絡が取れないのですから。今後、スカウトキャンプに行っても彼らに会えないかもしれません。アラナさんでした。キッズヘルプラインのトニー・フィッツジェラルド氏は、これは特に社会的弱者となる若者に当てはまると話します。特に近年の若者はソーシャルメディアを生活の一部として育ちました。そのため、他の人たちのつながりを保つのに自然に使うものなのです。特に従来の方法で他者とつながることが難しい弱い立場にある若者にとって、ソーシャルメディアは似た経験をした人々とつながるための非常に強力な手段となるのです。フィッツジェラルド氏でした。これにより禁止措置が成功しているか、また望ましい結果が得られたかどうかという疑問が生じてきます。クイーンズランド大学のデジタル文化社会センターのニコラス・カラ所長は次のように話します。子どものケア義務の本当に重要な部分は、実際には前向きであるべきです。つまり、若者がデジタルの世界で互いにつながり、交流し、想像力を発揮できるようにするにはどうすればいいかということです。それが今の彼らの世界だからです。カラ所長でした。しかし現在、オンラインの時間を削ることは、新しい趣味や経験への扉を開くことでもあることに気づいている子どももいます。以前よりずっと絵を描くようになりました。小さい頃はソーシャルメディアがなかったのでよく絵を描いていたんですが、また使えなくなってしまったので描き始めました。イービーさんでした。 SBS ニュースカトリオナ・スティラットのストーリーを SBS 日本語放送北田和代がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。